はい、それでは、民数記ですね。今日から民数記の学びに入っていきますけれども、2月に、創世記から始まったんですけれども、民数記まで来ましたですね。神のように遅いですけれども、必ずウサギよりも早く、到着します。なぜかと言ったら、じっくりと学んでいくことですね。忍耐を持って神様の言葉を学んでいくことこそがですね、このクリスチャンの成長の早道になりますので、そしてですね、皆さんぜひですね、前もって読んできてください。いいですか？順番にします。ですね。次回はですから、今日はですね、1章から5章までしますけれども、次回は6章からなので、ぜひですね、見てきてください。読んできてください。いいですか？そして、早速ですね、この、最初の部分を読んでみたいと思いますけれども、民数記の一章の一節からですね。人々がエジプトの国を出て、2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕で、モーセに告げて、仰せられた。イスラエル人の全会衆を氏族ごとに父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、すべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならない。ということで、前回のレビ記の続きがこの民数記になります。場所は今ご覧になったように、市内の荒野ですね。そして、もっと細かく言うと、会見の天幕から主がモーセにお話になりました。レビ記においても同じでしたね。神様が私が住むと言われた幕屋の中からモーセに語りかけて、そして、これから生贄をどのように捧げるのかということをお話になったんです。で、時は第2月の1日とあります。2年目の第2月の1日ですね。で、これが出エジプト記の40章で、幕屋を建てなさいと神様がおっしゃったその日付が第1月の第一の月の1日と書いてあります。40章の2節ですね。出エジプト記の。つまり、レビ記は1ヶ月ですね。いたわけです。ですから、ちょうど皆さんが今ここで座っていますけれども、ちょうどイスラエルの民はですね、シナイ山のところにある会見、その幕屋のところにですね、1ヶ月講義を受けていたようなものなんですね。神様から言葉をずっとモーセを通して与えられていたわけなんですよ。そして、民数記というのは、ここから出発して、ですね。今、エジプトのシナイ半島にいますね。けれども、北上して、今のイスラエルの地であるカナン人の地、神様が約束してくださった、その、土地にですね、この旅をしていくんですね。で、歩いたらもう11日ぐらい、2週間も弱で着くことができるような距離なんですけれども、この民数記を最後までお読みの方は、もうご存知だと思いますが、なんと合計40年間かかってしまったと。まあいう、まあ残念な話が書いてあるわけなんです。教訓になっている話がこの民数記の中に書いてあります。まあ、聞くのと行うのっていうのが違うんですよね。講義を受けて、それで実行しなさいと言ってもですね、分かったつもりでいて、その ABC も実は、ね、あいうえおも分かっていなかったっていうことが、まあ、多々私たち人間にはありますけれども、同じように、まあ、そのような、イスラエルの姿を見ることができるわけなんですね。で、その旅立ちをするときに、準備が必要でした。そして、その準備をする、その、神様がいろいろおっしゃってる箇所が1章から9章まであって、そして10章に実際に旅立っていくところが書かれています。で、初めに準備をしなければいけないと言って、神様が始められたのが人口調査だったんです。 第一礼拝、昨日の礼拝の、このメッセージをどうぞ聞いてくださいですね。人口調査ということは、つまりは私は他人じゃないんだよ、神様の民の一員なんだよ、神様の共同体の中に自分は中にすっぽりと入っているんだよ。これを教会で言い表すと、私は教会に行くのではなくて、私自身が教会なんだよ。教会の一部っていうことですね。この自分が所属しているという意識ですね。神様のものになっているんだ。という意識が、この人口調査によって神様は与えようとしている。だから一人一人名前をここで、すべての男子の名を一人一人数えてるんですね。一人として名前が漏れていないんですよ。皆さんの名前が一人一人神様のその天において書き記されているんですよ。ですから、素晴らしいですね。ちょっと考えてみてください。自分の名前知ってる人なんてそんなたくさんいませんよね。でも天と地を作られた全能の神様は知っておられるんです。天において書き記しておられます。救われていたらですね。ですから、そしてこれが軍務につくということです。これも第一礼拝で昨日のメッセージでお話ししましたが、まず出ていくことにおいて初めにしなければいけなかったのが、その戦いに備えるということ。荒野においてはもうすでにアマレク人という人たちが、イスラエルを攻撃していたわけなんですよね。もう本当に敵だらけなんですよ。まあ日本はね、いつも海に囲まれてますからあんまり気にしなくていいですけれども、例えばお隣の韓国だったら必ず男は法律で兵役に就かなければいけない。で、今のイスラエルは女の人も行かなければいけないですね。もういつも敵に囲まれている。当時も同じだったんですけれども、これは私たちも同じであって、イエス様を受け入れて、そしてこの世における生活をするということはまさに戦いなんだよ。戦いなんだよ。イエス様はこう言われましたね。私は平和を与えるためではなくて剣を与えるためにこの世に来た。かなり過激な発言をされています。でもその意味はですね、どういうことかというと、今まではですね、このなんていうんですかね、真理というのを知らなかった。で、その真理を知ったがゆえに、その今まで自分がこの何でも思ってなかったことが、これは間違っていたんだということが気づくようになるわけですね。そうすると、このもうはっきりと光と暗闇と分かれるように、はっきりと分かれてしまう。で、それで戦いが起こる。イエス様は弟子たちに対してこう言われたんですね。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。という戦いがあるんだよということを私たちは知らなければいけません。例えばどういうものがあるかといったらですね、混乱、不安、不信、争い、汚れ、いかがですか、今言っただけでも、まあ、落胆というのも大きいですね。そしてイエス様を信じたはずなのに、なんでこういうことが起こるんですか、疑いですね。いろんなものを通して、悪魔は、悪霊どもは私たちの思いにこう攻撃をしていきます。故に神様の武具を身につけなければいけないということを神様は、おっしゃっているんですね。信仰をの兜をかぶりなさい。真理の帯を締めなさい。正義の胸当てをつけなさい。そして福音の履物を履きなさい。ですね。あとは、剣は神の言葉を持って剣としなさいと。そして、互いに祈り合っていきなさい。他の人のために祈りなさいって言ってるんですね。ですから私はですね、牧師として、お互いに祈ることを言ってるんですよ。だから皆さんにお渡してるんですね、この祈りの方。互いのために名前を挙げて祈ってください。できれば毎日祈ってください。ですね。その一週間の間、私たちはキリストの兵士として生きているんだよ、ということを、知る必要があるんですね。そしてですね、この民数記と書いてあるように、 数える人口登記のですね、この書物になってるんですよ、初めの方は。で、これからですね、見ていくとですね、皆さん、ちょっと苦痛になるかもしれないような箇所、つまり数字がたくさん並んでいるんですね。で、少し飛ばしつつ、まとめながら話していきます。よろしいですか？で、まず4節を見ると、また、部族ごとに一人ずつ、父祖の家の頭である者が、あなた方と共にいなければならない。あなた方の助手になるはずの者は、名は次の通りであると書いてあります。部族、イスラエルの十二部族の、それぞれに、頭ですね。モーセの助手になるべき頭が与えられます。で、それがこの名前がですね、ルベン、シメオン、ユダ、一つ一人一人書いてあるんです、書いてありますよね。わかりますか？この5節の後半からですね、そして15節まで書いてあるわけですよ。そして16節読むと、これらのものが回収から召し出されたもので、その父祖の部長、部族の長たちである。彼らがイスラエルの分断の頭であると。そして続けて、さて、モーセとアロンは、これら指名された者を伴い、第2月の1日に全会衆を召集した。そこで、氏族ごとに、父祖の家ごとに、20歳以上の者の名を一人一人数えて、その家系を登記した。主がモーセに命じられたように、モーセは市内の荒野で彼らを数えた。ということで数えていって、で、20節からですね、ちょっとこの、ルベン族だけ読みますね。20節、21節、イスラエルの長子ルベンの子孫は、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系のものであって、一人一人名を数えられた20歳以上で、軍務に就くことのできるすべての男子であった。ルベン族で登録されたものは、46,500人であったと。いうことで、この後ずっと続くんですよ。シメオン族ですね、22節。そして24がガド族。そして26はユダの子孫ですね。ユダが一番多いです。圧倒的に多いです。そしてイッサカル、ゼブルン、30節ゼブルン、32節ヨセフ、の中に2つあるんですけれども、エフライムと、そして33節に、34ですね。マナセ、でベニヤミン、ダン、アシェル、ナフタリと、43節までに、その一つ一つの人数が書かれていて、もう私がこの皆さんにお渡しした表の中に、その人数、各部族の人数が括弧書きの中に書いてあります。よろしいですか？それで、合計がですね、44節から読みますけど、以上がモーセとアロン、またイスラエルの族長たちが登録した登記名簿である。この族長たち12人は、それぞれ自分の父祖の家のためのものであった。それで父祖の家ごとに登録された20人以上のイスラエル人で、イスラエルで軍務に就くことのできるすべてのもの、すなわち登録されたものの総数は、603,550人であった。すごいですね。60万。そのシナイ半島にですね、大人の男性、20歳以上の男だけで60万人以上いたんですから、女と子供を合わせたら、もう200万人から300万人がそこにいて、ものすごい、まあ、大移動民族って言ったらいいでしょうかね。そういう状態であったわけなんですね。そして47節を見るとですね、この民数記の特徴が出てくるんですけれども、いいですか？ちょっと待ちください。47節からですね、読みますよ。しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときは、レビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときは、レビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他の者は殺されなければならない。 イスラエル人は軍団ごとに各々自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、レビ人は証の幕屋の周りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の改宗の上に望むことがあってはならない。レビ人は証の幕屋の任務を果たさなければならない。イスラエルの人々はこのようにし、すべて主がモーセに命じられた通りに行ったと。いうことで、レビ人は軍務につきませんでした。ですから人口調査はここにおいてはなされていません。けれども、3章と4章においてじっくりと彼らがその違う形での人口調査を受けています。なぜかというと、いいですか、今ここに書かれていた通りに、幕屋、神様が住まわれる幕屋ですね。天幕ですよ。だから幕でできているわけです。なんで幕でできているのかと言ったら、持ち運びできるためなんですね。今、彼らは旅をしています。一つのところに何か建物を作ってしまったら、もう移動することはできません。ですから神様は幕屋を作りなさいとおっしゃったわけなんですね。ですから、取り外し、動かし、また取り付けるという、そのポータブルな移動式家屋でなければならなかったわけなんです。で、神様はモーセのお兄さんのアロンを選ばれて、その幕屋の中での奉仕をするように選んでくださったんですけれども、彼らだけでは、もう人数が少なくて、そんな運ぶことなんか到底できません。故に神様は、レビ部族の人たちを選ばれたんです。アロンもレビ部族ですよ。いいですか？けれども、アロンの家系以外のすべてのレビ族の人たちが今選ばれたわけなんですね。で、このような形で、そしてもう一つですね、ここに書いてあるのが、幕屋の周りには、イスラエル人は宿営してはならないっていうふうに書いてあります。で、これを、この2章3章ずっと読んでいくとわかるんですけども、こういう形になってるんですよ。周りに宿営するのは、このレビ族の人たちです。あと、こう申せたんですけど。そして、そのさらに周りに彼らが、この宿営するということで、で、この53節を読むと、怒りがイスラエル人の改宗の上に臨むことがあってはならないって、どういうことかって言ったら、これ近づいてですね、殺されないようにっていうことなんです。もう一度思い起こしてください。神様は、清い神なんですね。清い神です。で、私たちは簡単に神という名前を言うことは可能なんですけれども、聖書の神様、神様、モーセに現れてくださった神様、イスラエルに現れてくださった神様は清い方なんです。ちょうど高圧電流が流れているところに少し触れてしまったら、たちまち殺されてしまうのと同じように、少しでも近づいたならば、殺されてしまうほど私たちは、その欠点を持っていて、罪を持っていて、汚れを持っているわけなんです。神に近づくことは、実は、全然できないんですよ。そのままの姿では。で、それでレビ記を私たちは見ていきました。生贄を捧げるんだよ。そして、祭司という仲介者がいるんだよ。で、その仲介者を通して捧げていくんだよ、ということを言いました。もちろん、今の仲介者はイエス・キリストです。イエス・キリストの流してくださった血によって、私たちは神様に大胆に近づくことができるようになりました。イエス様を除いたら絶対にできないんですね。で、その周りに近づかないように、なんか間違ってね、なんかちょこっと立ち寄ったら幕屋の中になんか物が入っちゃってですね、そして、おお、取らなきゃって言って中に入ったらですね、死んでしまったと。ということがないように、まずレビ族がそこをこの宿営して、本当に、中に入ってこれないようにですね、したわけなんですね。では、今度は2章に行きます。いいですか？ 2 章ですよ。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。 前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子、ナフションである。彼の軍団は登録された者が7万4600人である。その隣に宿営する者がイッサカル族であり、イッサカル族の族長はツアルの子、ネタヌエルである。彼の軍団は登録された者が5万4400人である。ついでゼブルン族がおり、ゼブルン族の族長はヘロンの子、エリアブである。彼の軍団は登録された者が5万7400人である。ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は18万6400人。彼らが先頭に進まなければならない。まあ、今、ね、もうたくさん書いてあってね、書いてあって、ちょっとこう、どういう感じになってるかわからなかったかもしれませんけども、またこれを見てください。いいですか？今話していたのは、この下の方が東なんですね。ですか？ユダ族がいて、そしてその横にゼブルン族とイッサカル族がいるよ。そしてユダ族の旗を掲げますよ。と。そして彼らが、このイスラエル全体が神様によって、はい、次のところに動いていきなさいと。命じられた時には、まず行列を作るんですけれども、その行列の先頭に立つのが、このユダ族とゼブルン族とイッサカル族なんですね。ですか？そして、だから、まず彼らからこう出ていくわけです。本当に非常に組織だった形で、この、もう本当にかなりの人数のイスラエル人が、この出ていくことができるように神様がしてくださってるんですけれども、このまずユダ族がここにあってですね、そして10節以降には南側ですね、南側がこのルベン族の旗印を持ってガド族とシメオン族なわけなんですね。これが10節以降にあって、そして17節以降、そして17節ご覧ください。飛んで17節ご覧ください。次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営は、これらの宿営の中央にやって進まなければならない。彼らが宿営する場合と同じように、おのおの自分の場所について、彼らの旗に従って進まなければならないと、書いてありますけれども、ですね、まず東にいる三部族が出て行って、そして今度は南にいる三部族が出て行った後に、今度出ていくのがレビ族になります。で、レビ族は、神様の幕屋の用具を持っていますよね。ですか？そして動いていくわけですよ。だから彼らが真ん中にいるような形になります。イスラエルの行列の中のですね、その真ん中に神様の、この臨在があるということですね。そして残りがこの、西側のこの三部族ありますよね。これ18節以降にあって、そして北側にはこの団を、これ中心とするこの北の部族があるわけなんです。ですか？そして、このまとめますと32節に、以上がイスラエル人で、その父祖の家ごとに登録された者たちであり、全宿営の軍団ごとに登録された者の総数は60万3550人であった。しかしレビ人は主がモーセに命じられたように他のイスラエル人の中に登録されなかった。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行い、それぞれ旗ごとに宿営し、おのおのその氏族ごとに、父祖の家ごとに進んだと。今、バラバラになっていたかもしれないイスラエルの人たちが、このような形で、オッケー、じゃあこっちに動いていこうという形でね、この動いていって、このような形で宿営したわけなんですよね。で、ここなんですけれども、人数を見てください。東側が合計で18万6400人です。南が15万1450人。西が13万5400人で、北が15万7600人ということで、興味深くないでしょうか。南と北はほぼ同じ人数です。合計ですね。そして東が極端に多いんですね。よろしいですか？そして一番少ないのが西なわけなんです。つまり、上から見たら十字架のようになってるんですよ。わかりますか？驚くことに、イスラエルの宿営の配置そのものが、後に来られる救い主、イエス様が 受けるその刑を表しているんです。でこの幕屋については出エジプト記でじっくりと学びましたが、幕屋の中も長方形になっていて、そして、両側に食台と、備えのパンの机があって、そして講壇があって契約の箱があるわけですよね。でそれを結ぶとやはり十字架になっているわけなんです。それ祭壇もありますよね、入り口のところに祭壇ありますよね。だから十字架十字架ってなってるんですよ。で後にですね、バラムという預言者が高いところからイスラエルを眺めてですね、こう予言したんですが、なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、こう言っているんですね。イスラエル人本人たちはですね、さぞかし信仰が必要とされたと思うんですね。こうそのまま見てったら、なんでこんなことしなければいけないのっていう掟がもう本当にたくさんあるんですよ、旧約聖書の中には。けれども神様はただ一人の方、イエス様をあなた方に与えるんだよということを証しさせるために、証言させるために、このようにして神様が宿営の配置までも定められていたわけなんです。で、そしてもう一つ、ユダ族はですね、東ですけれども、ここからですね、幕屋に入っていくことを覚えていますか？東の門でしたよね。で、ユダ族が一番守って、強いユダ族が守っているわけですよ。でも、ヤコブが以前に、ユダについて予言をしました。あなたから王たちが出てくるよ。そして、メシア、キリストも出てくるんだよ、と。イエス様がここから出てきたんです。イエス様がここから出てきました。だからイエス様が再び戻ってから神殿の中に入られるときには東から入られるというのをエゼキエル書に書いてあります。このような形で本当に聖書は一貫してるんですね。一貫しています。で次にですか、3章ですね、いきますよ。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。今度、モーセとアロンの系図からまた戻っています。もう何度か出てきてますけれどもね。読んでみますね。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフは市内の荒野で主の前に異なって火を捧げたとき、主の前で死んだ。彼らは子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。覚えてますね。この二人がですね、息子二人が、異なった火を捧げて、火で殺されてしまったんですけれども、けれども、子供がいなかったので、そのさらに弟、エルアザルとイタマルが、それ、後を継ぐというか、ということになったんですが、5節で、主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前で、アロンの任務と全会衆の任務を果たして、幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなたはアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。他の者で近づく者は殺される。で、11節、主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺言の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺言はすべて私のもの、大丈夫、すべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺言を打ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての遺言を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。レビ人をこのようにして神様が選ばれて、そして私は、レビ人、その幕屋の奉仕のために、 以前話した遺言を捧げなさいという代わりにレビ人を取ってあげるよとこう言ったんです。で、遺言というのは初めに生まれた男の子です。で、エジプトを彼らが出るときに、エジプトの男の子全員が神様は裁いて殺したんですね。けれども、イスラエル人の子供だけはそのようにされなかった。そして、ゆえに私は、この遺言は全部私のものなんだよ。と言われたんですけれども、彼らの代わりに、今度はレビ人を私に専属の奉仕者にさせるからね、ということを神様がおっしゃっているわけなんですよね。で、この選びって不思議ですよね。特別な、その任務につく選びというものが、聖書では、その人に能力があるから、じゃないんですね。このレビという人は、覚えてますか？シメオンと一緒に悪いことをした人なんですね。一つの村を、の男たちを、企みによってですね、虐殺した人です。それでヤコブは以前、死ぬ前に、このレビについて、このように予言しました。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。このような存在だったんですよ。けれども神様はこのレビを選ばれて、神様の中、確かに散らされていきます。あの土地を持つことはできないんですけれども、けれども神様のすぐそばにいて、そして神様に仕えることができるように神様が選んでくださったわけなんですね。で、いつも聖書は不思議なんですね。呪われるよって神様がおっしゃっている、もう断定しておっしゃっている人をも、もう本当に神様に近いものとして選んでくださるということがものすごいたくさんある。で、皆さんがお使いのですね、新改訳の聖書ですと、雷病というところが、サラートってなってますよね。で、それはなぜかと言ったら、雷病というのは差別用語になっているからだ。差別してはいけない。という説明なんですけれども、新改訳のですね、訳した人にはですね、敬意は払いたいは払いたいんですけれども、私は残念だなと思う。昔も差別されてたんです。後で出てきます。雷病は宿営の外から出ていかなきゃいけない。でも、イエス様が手で触れてくださって、治してくださったんですよ。このように、もうこれは、お前はダメだって言われている人に対して、神様はあえてその人を選んで、他の人たちよりももっと大きい特権に預からせるわけなんです。皆さんの生活、人生の中でレッテルを貼られた、お前はこうだと決めつけられたことがあって、それが自分のそのつまずきになっている、生きている中でのつまずきになっているのであれば、そこにイエス様を迎えてください。ですか？イエス様はそれをバラ色、バラに変えてくださいますね。それを本当に麗しいものに変えてくださる。これを恵みと呼びます。聖書の中では。恵みですね。恵みの神様ですね。では、次に、続けて読みますけれども、これからですね、ちょっと読みますね。主は14節、シナイの荒野でモーセに告げて仰せられた、レビ族をその父祖の家ごとにその氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。そこでモーセは主の命により命じられた通り彼らを登録した。レビ族の名は次の通りである。ゲルションとケハテとメラリ。ゲルション族の氏族名は次の通りである。リブニとシムイ。ケハテ族の諸氏族はそれぞれ、アムラムとイツハル、ヘブロンとウジエル。メラリ族の諸氏族はそれぞれ、マムリとムシ。 これらがその父祖の家によるレビ人の諸子族であるということで、レビ族の人たち、レビ人の人たちは、まず 1ヶ月以上の子供以上がこのまず登録をされます。遺言の代わりにですね、これ取ってるからですね。そしてその中にも、レビの息子にゲルションという人と、そして、ケハテという人と、あとメラリという三人の息子がいたんですけれども、それに従って出てきた氏族ですね。に従って、それぞれ、その幕屋を動かすときに、運搬するときに、異なる役目を与えておられるんですね。で、それをちょっと見てみたいと思いますけれども、21節から26節までですね、読みますね。リブニ族とシムイ族はゲルションに属し、これらがゲルション族の、ゲルション人の、諸子族であった。数を数えて登録されたものは1ヶ月以上のこれらすべての男子で、登録されたものは7500人であった。ゲルション人諸子族は幕屋の後ろ、すなわち西側に宿営しなければならなかった。ゲルション人の一族の長はラエルの子エルヤサフであった。会見の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋すなわち天幕とその覆い、会見の天幕の入り口の幕、垂れ幕、庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の入り口の垂れ幕、そのすべてに用いる紐についてであるということで、ゲルション族の人たちは、先ほどのですね、ですね、用紙をですね、見てくださいよ。どこ行ったかな。はい。用紙を見ると、この、彼らが、この宿営するのは、これ間違ってますね。
西側でいいの
か。あるか、西側でいいのか。いいのか。西側ですね。西側で、この、こう幕屋ですね。幕屋のそばの西側のところに宿営して、そして、彼らの仕事は、幕を運びます。幕、いろいろありましたよね。この上にかけている幕もあれば、入り口の幕もあるし、そして、庭、外庭のこの周りの掛け幕もありますよね。そして、その入る入り口の幕もありますね。で、これを運搬する役目を担っているわけなんですね。で、27節からはケハテ族です。で、ケハテ族は29節を見ると、南側に宿営しなければなりません。そして31節を見てください。彼らの任務は、契約の箱、机、食台、祭壇及びこれらに用いる聖なる用具と垂れ幕と、それに関するすべての奉仕であると。彼らは、その箱、契約の箱の中にある祭具ですね。祭儀をするための用具ですね。祭具を運んでいくわけですね。備えのパンの机とか、食台とか、講壇とか、あとは祭壇と、あと旋盤もありますよね。で、それを運ぶのがこのケハテ族になるわけですね。そして、メラリ族はですね、残りなんですよ。板と、柱とか板です。覚えてますね。この板を使って壁を作ってました。ね、板、もうちょっとこうか。こうですね。縦に板ですね。そしてそれをくっつけるための横木がありましたよね。そしてその板を立てるための台座がありました。で、これらを運びます。ですか？で、彼らメラリ族は、この北側に、この宿営するわけですね。ですから、メラリ、ゲルション、ケハテがいます。で、残り、東側は誰が宿営するかというと、アロンですね。アロンの家族です。38節。幕屋の正面、すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営する者は、アロンと、モーセとアロン、またその子らで、イスラエル人の任務に代わって、聖女の任務を果たす者たちであった。他の者は、で、これに近づく者は殺される。モーセとアロンのが、主の命により、氏族ごとに登録したすべての登録されたレビ人は、1ヶ月以上の男子で、2万2000人であったと。いうことで、お分かりですね。ここに東側ですね。そのまま入り口に入ることができるところ、一番この、守らなければいけないところ、礼拝するのに一番近いところですね。それを、モーセとアロンの、この家族が宿営、した、わけなんですね。 そして、40節をお読みしますよ。主はモーセに仰せられた。イスラエル人のすべての1ヶ月以上の男子のウイゴを登録し、その名を数えよ。あなたは私のために、私自身主のためにイスラエル人のうちのすべてのウイゴの代わりにレビ人を取り、またイスラエル人の家畜のうちのすべてのウイゴの代わりにレビ人の家畜を取りなさい。モーセは主が彼に命じられた通り、イスラエル人のうちのすべてのウイゴを登録した。その登録による名を数えられたすべての1ヶ月以上の男子のウイゴは 22,273 人であった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人のうちのすべてのウイゴの代わりに、またレビ人の祭司を彼らの家畜を彼らの家畜の代わりに取れ。レビ人は私のものでなければならない。私は主である。レビ人の数より273人超過しているイスラエル人のウイゴの贖いの代金として、一人当たり5シェケルを取りなさい。これを聖女のシェケルで取らなければならない。1シェケルは20ゲラである。そして、この代金を超過した者たちの贖いの代金として、アロンとその子らに渡しなさい。こうしてモーセはレビ人によって贖われた者より超過した者、のたちから贖いの代金を受け取った。すなわちイスラエル人のウイゴから聖女のシェケルで1365シェケルの代金を取り、モーセは主の命によりこの贖いの代金を主がモーセに命じられたようにアロンとその子らに渡したと。ちょっとなんか、計算しましたか皆さん。先ほど言ったようにですね、レビ人をもともとは神様はあなた方の長男が私のものだよと、文句なしに私のものだよとおっしゃってたんですよね。けれどもレビ人をその周りに代わりにつけると、だからその人数を数えて、そうして数えたらで、イスラエル人の方が273人そのウイゴが超過していたんですよね。多かったんです。だその分はこの以前の掟と同じように、贖い金を払いなさいと。ですね。そのように神様がおっしゃって、それで、本当に神様のものになったわけですね、レビ人が。神様のものになった。ということを表してるんですね。まあ、後で計算したら、まあ、計算したい方は計算してください。で、4章行きましょう、4章。ですか？主はモーセとアロンに告げて仰せられた。レビ人のうちケハテ族の人口調査をその氏族ごとに父祖の家ごとにせよ。それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までのすべてのものである。先ほどは1ヶ月以上の人を人口調査しなさいと言われたんですけれども、神様は今度は仕事をすることができる30歳以上50歳以下のものも人口調査しなさいとおっしゃってるんですね。ですか。で、はじめはケハテ族が書いてあるんです。30歳以上50歳以下というその年齢制限も新約聖書の中に実は出ています。30歳で、これなんかクイズしてもいいですけども、新約聖書で30歳という言葉が出てきたら何を思い出すでしょうか。イエス様が公に活動を始められた時です。イエス様はお生まれになって少年時代も親のもとで過ごしましたけれども、およそ30歳になった時に、公の場で預言者的な働きを行う、始められたわけですよね。その神様の言葉を伝え、そして、この悪霊を追い出し、人を癒しですね。それを行っていったわけなんです。そしてイエス様が一度、ユダヤ人から、あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですかって言われたことがあったんですよ。イエス様がですね、アブラハムは私の日を見て喜んだって言ったんですね。で、アブラハムっていつ生きてたか。紀元前の2000年ぐらいに生きてたんですよ。 だからイエス様の時代からしたら2000年ぐらい前の人をですね話をしてて、そして私を見てですねアブラハム喜んだってこうイエス様おっしゃったんです。でもユダヤ人はキョトンとしました。あんたまだ50歳にもなってないの。そしてイエス様がアブラハムが生まれる前に私はいたんですって。それでユダヤ人は石を投げつけようとしました。お前は自分を神だって言ってるなって。でその時になんで50歳って言ったのか、それは神の前に仕えることができる年齢がその50歳だったんです。でイエス様はこのような形でいろんなところで律法を成就させておられます。ですから、さっきからずっとですね、この宿営の形であるとか全部ですね、このイエス様のことが書かれているということを言ってますけれども、ここにもそれが反映されているわけなんですね。そしてですね、ケハテ族が行うことをちょっと見ていきたいと思いますけれども、ケハテ族が行う前にですね、アローンが行わなきゃいけないことが書いてありますね。この5節をご覧ください。宿営が進むときは、アロンとその子らが入っていって、仕切りの幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆い、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ、担ぎ棒を通す。また備えのパンの机の上に青色の布を延べ、その上に、皿、ひしゃく、水差し、注ぎの油、捧げ物のための瓶を乗せ、またその上に上空のパンを置かなければならない。これらのものの上に、黄色のより糸の布を延べ、ジュゴンの皮の覆いでこれを覆い、担ぎ棒を通す。青色の布を取って、燭台と灯火皿、新切りばさみ、新取り皿、及び、それに用いるすべての、油のための器具を覆い、この燭台とそのすべての器具をジュゴンの皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に乗せる。また、金の祭壇の上に青色の布を延べなければならない。それをジュゴンの皮の覆いで覆い、担ぎ棒を通す。聖女の務めに用いる用具を皆取り、青色の布の中に入れ、ジュゴンの皮の覆いでそれを覆い、これを担ぎ台に乗せ、祭壇から灰を除き、紫色の布をその上に延べる。その上に祭壇で用いるすべての容器、すなわち火皿、肉刺し、銃の鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、ジュゴンの皮の覆いをその上に延べ、担ぎ棒を通す。宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。ということで、今注意深くアロンが、ケハテ族が運搬できるように、覚えてますか？契約の箱もですね、備えのパンの机もですね、公壇も祭壇もみんな担ぎ棒があるんですよね。取っちゃいけないって書いてました。なぜか、触れたらもうアウトなんです。死んじゃうんですよ。だから担ぎ棒によって運ぶんですけれども、運ぶことにおいてもそれを周りの人が見ることがないように覆いを祭司が前もって入っていって行うわけなんですよね。で、この青色の布を使う。また祭壇の場合は紫を使う。そして上にジュゴンの皮をこのなんかドス黒い色をしてるんですけれども、それを覆うって言ってるから、周りから見ると幕屋と同じようにこれジュゴンの皮なんです。でも一つだけが契約の箱のみが、一番上が青色の布になってますね。9節を見ると青色、9節かな？あ、違いますね。6節ですね。真っ青の布を述べると。だから、担いでるときに、わかりますか？目立つんですよ。あ、これが契約の箱なんだなっていう真っ青の布がかけられてるんです。で、私ですね、基本、ロゴスミニストリーの、ホームページをご覧になったら、青が貴重じゃないですか。私、青が好きなんですね。で、なんでかって言ったらですね、これ、天を表しています。つまり、契約の箱は、天におられる神様を表している。素晴らしいですね。そこに行きたいですね。 エゼキエル書というところをご覧ください。そうすると一章のところにですね、ケルビムという天使の存在が出てきますけれども、もう火が出てですね、聖堂があってですね、もうたちまち滅ぼし尽くされる、近づいたら滅ぼし尽くされるような、その神の裁きを表した天使の存在がありますけれども、その上の方がサファイアのようになって大空があるって書いてあるんですよ。そこに神の座があるんだですね。で、イエス様を信じたらどうなりますか。ヨハネの3章に、あなたは上から生まれるんだよ、つまり天国のものになれるんだよ、そして神の裁きを免れて、そして天国に行くことができるんだよ、こう教えてるわけですね。ということで、次にですね、21節からは、このゲルション族の人たちが行う仕事が書かれています。あ、間違った。すいません。すいません。17節から、ケハテ族ですね。失礼しました。ゲルション族じゃないですね。ケハテ族ですね。続けてケハテ族のことが書いてあるんですけれども、ちょっと17節から読みますね。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はケハテ人、諸子族の部族をレビ人のうちから耐えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づくときも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らに各々の奉仕とその担うものと指定しなければならない。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである。わかりますか？運ぶわけですから、彼らがこれ一目でもパッと見たら死んでしまうというふうに言って、だからまずアロンたちがしっかりと覆って、彼らがちゃんと死なずに運ぶことができるようにしなさいということなんですね。で、次にゲルション族ですね。21節からゲルション族のことが書いてあって、で、先ほど説明したように幕についてですね、これを彼らが運んでいくということが書いてあります。で、次にメラリ族は29節以降に書いてありまして、これも先ほど話しましたように横木であるとか台座であるとか、あと板ですね。で、これを運んでいくということになります。そして、この、ゲルション族とメラリ族については、この、33節に書いてますけれども、イタマルの監督の下でこれを行っていくと。そして、先ほどのケハテ族についてはエルアザルが責任を持つと16節に書いてますけれども、ということで、で、34節以降に、その30歳以上、50歳以下の、その、奉仕をすることのできる人数が書かれているんですね。34節以降に。例えば、ケハテ族だったら36節に2750人であると。ギゲルション族だったら40節に2630人と、書いてあります。そして、46節以降でこれまとめてるんですけども、モーセとアロンとイスラエルの族長たちがレビ人をその氏族ごとに、父祖の家ごとに登録した登録者の全員、30歳以上50歳までのもので、会見の天幕で働く奉仕と担う奉仕をする者全員、その登録されたものは8580人であったと、いうことで、この登録を済ませたんですね。どうですか？レビ人がすごい中心的になってますよね。神様はイスラエルがこれから生活していくときに、これを中心にしなさいって言ってるんです。今この宿営を見るとどうですか？幕屋が真ん中にあるんですよ。皆さん朝起きたら何にありますか？朝起きたら、テレビつける人。私はですね、戒めして、ちょっとこの頃戒めてるんですけども、以前はですね、コンピューターのスイッチをしたんですね。それやめてます。祈って、もうぼーっとしててもいいから祈って、そして、なるべく聖書を読むようにしてますけれども、この人たちは朝起きるとですね、こう、入り口からこう見ると、幕屋が見えるんですよ。そしてそこに雲の柱、昼間だったら雲の柱で、夜だったら火の柱が立っているって聖書に書いてますけど、生活そのものがもう礼拝生活だったんですね。そこから離れることがなかったんですよ。 で、彼らは軍務にもついています。戦いがあります。皆さんも仕事をします。世の中で実際の仕事をどんどんやっていかなければいけないわけなんです。それを精一杯やってください。神様に仕えてください。ですか？けれども、いつもイエス様が一緒におられるんだ。そして、私は一人だけじゃない。もちろん神様がいて、そして仲間がいるんだということを忘れないでください。使徒の働きにはですね、仲間という言葉がたくさん出てきます。仲間。それが教会のみんなですよ。互いに本当に祈り合っていくその仲間がいるんだですね。そして礼拝生活をですね、私たちは第一にしていかなければならないんだということであります。そして次5章です。ですか？これで終わりにします。ですか？今日はですね、ここで終わりにして、そして聖餐式に入りたいと思いますので、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、漏出をやむ者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を怪我さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行ったと言っています。かなりなんだこれはと初めて読む方は思われるかもしれません。ですか？説明をします。レビ記を読まれた方はここに書いてあることが、あ、なるほどとわかるかと思います。ですか？レビ記の中で雷病人が宿営から出なければならないということが書いてありましたよね。ですか？そして同じように漏出をやむもの、これは性病のですね、淋病であったりですね、そういう漏出、実際に性器から出てくるその体液ですね。で、それをやむもので、今度は死体を触るもの、これみんな汚れていると神様は言われたんですよね。で、これは彼ら自身が罪人だって話じゃないんですよ。他の人も罪人なんですよ。そうではなくて、この旧約聖書と新約聖書というのは大きく違います。新約聖書というのはイエス様はこう言われました。私は律法を成就するために来たんだと。でも律法で書かれていることは私について書かれていることで、そして私は十字架によってこの律法の命じていることを果たすよって言った。その律法はですね、死ななければならないと。これ破ったら死ななければならないからなんです。だからイエス様は自分で死ぬことによって、その律法の要求を満たすよってことをおっしゃったんです。ですから、この旧約に書かれていることが、そのまま私たちが今しなければいけないということではないんですよね。実はキリスト教の歴史の中でですね、雷病人の人たちに、いわゆるその働きをしている人っていうのはものすごく たくさんいます。ハワイの中でモロカイ島というのがありますよね。そこにはですね、ハンセンシーのですね、この療養所があって、そこでカトリックの神父の人がずっと働いていて、彼自身も雷病になって死んでしまったんですけれども。日本にもですね、たくさん雷病人の人がいます。今少なくなってますね。かなり少なくなってますけれども、昔からですね、クリスチャンの人たちがそこに行って、そして、本当にクリスチャンになっている雷病の人ですね。まあ今はかなり抑えられてますから、本当少なくなってますけれども、かなりいますね。で、なんでかって言ったら、新約聖書では雷病人にイエス様触れてるんですよ。で、その雷病人が清められてるんですよね。ですから違うんですね。旧約聖書を読むときに大事なのは、これは目で見える形で、私たちの心の中で起こっている悪い思い、汚れを表しているわけです。ですから、これを具体的にじっくり学びたい方は、レビ記の13章と14章のメッセージを聞いてください。同じように漏出をやむ者もこの内側から出てくる汚れを表しています。汚いじゃん。もう考えるだけでも嫌ですよね。まあ、レビ記って本当にある時にはなんか、食品衛生のですね、なんか気分になるし、ある時には皮膚科の先生みたいに感じるし、ある時は性病科、ある時は産婦人科みたいに感じ、本当に不思議な書物なんですけれども、それ全部心の中にある私たちの霊的な生活を表しているわけなんですね。だから今、宿営の中に、彼らがいてはならないと言ってるのは何かと言ったら、私たちの集まりの中に、汚れがあってはいけないよって言ってるんです。 皆さんの中に悪意があったとしたら、これ取り除かないとダメです。その教会としてこの世の中で歩んでいくときに、それが大きな妨げになります。嘘をついているのであれば、それも妨げになっていきます。苦味があったら妨げになっていきます。また罪を犯したら、これは自分が犯している罪だから大丈夫だ、ね、と個人的にやっているものであっても、聖書を見ると兄弟を欺いてはいけませんって書いてあるんですね。他の兄弟たちの欺きとなってるんですよ。というように、私が住むところにはあってはならないよという書いてあるわけですね。では次をお読みしますね。5章の今度は5節から10節までですが、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ。男にせよ女にせよ、主に対して不信の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。またそれにその5分の1を加えて、当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。その他その者の罪の償いをするための贖いの牡羊もそうなる。こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべての聖なる捧げ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。今から旅に出ていきますけれども、今度しなければいけないのは、他の人に何か悪いことをして損害を与えた場合はちゃんと償いなさいよ、こう言ってるわけです。で、財家のための生贄もレビ記に出てきましたね、覚えてますね。で、5分の1を加えなさいと、ね、ああそれ壊しちゃったと、ね、いいじゃん、その分の弁償を払えばいいんでしょ。違うんですね。5分の1を加えると、どうしてかって言ったら、人間は物じゃないんですよ。払えばいいんじゃないんですよ。人のものを取るっていうのはですね、その人のその人格を否定しているに他ならないわけです。神様の形に人は作られたと書いてあります。今この唯物論っていうんですか、物質主義になってですね、あ、これ物じゃない、これ全部人間も物のように考えてですね、こうすればいいんです。機械的に考えてます。そんなことはないです、ね、神様一人一人にこの、例えばこういうね、これは私の所有物ですけれども、神様委ねてるんですよ、こういうものをね。だから他の人のものを取るっていうことは、神様の領域に入っていくことに他ならないわけです。だからここで5分の1を加えなさいと、つまり私たちが教会として歩んでいくときに、人間関係をちゃんと正しなさいということです。いいですか。何か損害を与えているのであれば、ちゃんと償いなさいよと。で、イエス様がですね、このおっしゃいましたよね。お待ちくださいね。うん。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさいと。わかりますね。まず、そうしなさいと。で、イエス様はこういうふうに祈りなさいと思います。我らに罪を犯す者を、何ですか？暗唱できる人いますか？我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。神様から受け取る罪の許しと人を許すっていうことは直結してるんだよ。ですね。そして、今度11節からなんですが、私はここの箇所をですね、悩みました。どうやって説明すればいいかが、ちょっと難しかったんですけれども、でもその通りに話していきたいと思います。夫婦間における妬みです。ですか？ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人の妻が道を外して夫に対して不審の罪を犯し、男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を怪我したが発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、妻が身を怪我していて、夫に妬みの心が起こって妻を妬むか、あるいは妻が身を怪我していないのに夫に妬みの心が起こって妻を妬むかする場合、 夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉、十分の一エパを捧げ物として携えて行きなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これは妬みの捧げ物、トガを思い出す覚えの穀物の捧げ物だからであると。わかりましたか？夫婦間の問題ですよ。お前、他の男と寝たな。でも証拠がない。疑惑はあるけれども証拠がない。妬むわけですよね。でも、その時にどうするかと言ったら、神の前に出なさいということですね。
そして用意するものは、夫が用意するものは、この、大麦の粉なんですけれども、これ穀物の捧げ物なんですが、罪のための捧げ物の時にも穀物の捧げ物で、油を入れてはいけない。乳香を入れてはならないって書いてあったの覚えてますかね？レビ記の学びした人は覚えてるかと思うんですけれども。で、なぜかって言ったら、そこは、その神様に喜ばしい、この自発的な捧げ物じゃないんですよね。絶対しなきゃいけない。罪の問題だから。だから何もそういう油とか乳香がないわけなんです。
で、次に、祭司はその女を近寄らせ、16節、主の前に立たせる。祭司は清い水を土の器に取り、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。祭司は主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を溶かせ、その手に妬みの捧げ物である覚えの穀物の捧げ物を与える。祭司の手には呪いをもたらす苦い水がなければならない。祭司は女に誓わせ、これに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなたの夫のもとにありながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように。しかしあなたがもし夫のもとにありながら道ならぬことを行って身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、そこで祭司はその女に呪いの誓いを誓わせ、これに言う。主があなたの桃を痩せ衰えさせ、あなたの腹を膨れさせ、あなたの民のうちにあって、主があなたを呪いとし、誓いとされるように、この呪、またこの呪いをもたらす水があなたの体に入って腹を膨れさせ、桃を痩せ衰えさせるように、その女はアーメン、アーメンという。祭司はこの呪いを書き物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。
ということですね。まず、水を用意するんですが、清い水をですね、器に入れてですね。そして、幕屋の床の塵を中に入れるわけですよ。で、これ何を意味してるかって言ったら、神は見てるよって意味なんです。神は、他の人全然見てないかもしれないけど、神は見てるよと。そして今度は、呪いの言葉を言いましたよね。桃がやっておそろえて、そして腹が出るっていうのは、これ後で見ると分かるんですけど、これはもう、子宮が多分ダメになる現象ですね。だから、子供が生まれなくなるという呪いですよ。で、それを、その書いたものですね。それもなんか溶かしてですね、この水の中には苦いですよね。で、これを女が飲むわけなんですよ。次をご覧ください。24節から。この呪いをもたらす苦い水をその女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろう。祭司は女の手から妬みの捧げ物を取り、この穀物の捧げ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇に捧げる。祭司はこの穀物の捧げ物から記念の部分を一つかみ取って、それを祭壇で焼いて煙とする。その後に女にその水を飲ませなければならない。その水を飲ませたときに、もしその女が夫に対して不審の罪を犯して身を怪我していれば、呪いをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹は膨れ、その桃は痩せ衰える。その女はその民の間で呪いとなる。しかし、もし女が身を怪我しておらず、清ければ害を受けず子を宿すようになる。これが妬みの場合の教えである、女が夫の元にありながら道ならぬことをして身を怪我したり、または人に妬みの心が起こって自分の妻を妬む場合は、その妻を主の前に立たせる。そして、祭司は女にこの掟教えをすべて適用する。夫には咎がなく、その妻がその害を負うので、妻がその咎を負うのであると。いうことで、ここに神様が働いてるんですね。単なる儀式なんですよ。まあ、苦いは苦いですよね。けれども、本当に罪を犯した
人であれば、その通りになって罪を犯さなければ無害であるということなんですが、私たちが知らなければいけないのは、キリストにあって私たちが良心を保っているのであれば、どんなに神の裁きがあるというものを見たとしても、その裁きは私のものにはならない、通り過ぎるよということです。キリストにあって大胆に神に近づくことはできるんですよ。けれども、その同じ呪いが、その良心が汚れているときには、キリストにあるですね、清めがないときには、そのまま自分に入っていくんだよということなんですね。ですから、本当に私はイエス様にあって立っているっていう人は、裁きを恐れないでください。いいですか。で、多くの人がですね、この神様の裁きを見るときにですね、なんか怖いなってこう言うんですね。クリスチャンが言う。それね、間違ってるんですよ。黙示録を見て怖いっていう人は見てですね、何言ってんのって言い返したくなるんですね。苦い水は何の害も受けないんです。そして、もう一つは、夫婦の関係っていうのが土台なんだっていうことをですね、この宿営が旅をするわけですよね。これが夫婦のこの妬みというものによって関係がもつれてって、その関係がもつればどうなりますか。子供、息子、娘に影響を与えるようになって、家族がダメになっていったらどうなりますか。民族そのものがダメになっていくんですよ。国でですね、家族を大事にしない国っていうのはですね、滅びるんですね。そして家族の中で誰が大事かって言ったら、夫婦が大事なんですよ。男と女の関係が大事なんですよ。だから妬みという問題は何としてでも解決しなければならないよと。という神の強い現れが、このあなた方が出ていくときにね。だから私たちはすぐにね、これやりたくないですよ。あ、これやって、あれやって、これやって、これやって。でも、もっともっと大事な、今身近にいる人のこの問題をですね、解決していきなさい。だから一歩一歩な、さっきも亀って言いましたけれども、亀でいいんですよ。でも必ず到着できる。その約束の地、その私たちにとっては天国ですよね。行くことができるんですよと。そしてもう一つ最後に言わせてください。苦い水を飲みました。聖書の中には杯という言葉が出てきてですね、そのブドウ酒が入っていて、酔うブドウ酒、あの杯が入ってくる。で、飲んだらフラフラになるって書いてあるところがあるんです。それは全部神の裁きを表しています。神の裁きをもろに受けて、そしてフラフラになっている。それ苦い杯があるんだよと。イエス様は何て言われたでしょうか。イエス様は十字架につけられることを思いながら、もう血が出てくるほどの汗を流されて、祈られて、こう言われました。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この呪いの杯をもろに受けられたのがイエス様なんだよ。ですから皆さんの中で、この罪を持っていらっしゃる方はですね、どうかイエス様の杯を見てください。ですか。イエス様がその呪いを受けてくださったんです。まあ、イエス様は女性じゃないですから、そのお腹が膨れたりすることはなかったですけれども、体はボロボロになってですね、神様のからの裁きと呪いを受けてくださったので、その方を通せば私たちは呪いから免れることができるんだよということであります。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがイスラエルの宿営を通してご自分の十字架の栄光を表してくださっていることを感謝いたします。すべてが十字架の方に行きます。パウロが言いました。私は十字架以外に誇りとするものはありません。神様、あなたのしてくださったことが どれだけ私たちが分かっているでしょうか。どれだけこれが大事なものであるかを分かっているでしょうか。神様、忘れることがないようにどうかこの一週間をあなたが守っていてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。